久しぶりのふかふかトークじゃないですか。
そうですね、ふかぼりトーク。
最近ね
ふざけすぎかなってことで、
うん、そう
じゃあ今回は金銭感覚について深掘りしたいと思います、
うん、ね、はい、はい、お便りもそれにまつわるものをまとめて読まさせてもらえればっていうところ
ですね。そうですね、はい。じゃあ全部で3つあるのでまず1つ目読ませていただきます。犬飼いたいけど東京じゃ無理さんからいただきました。20代女子ですね。いくみさん、お松さん、いつも楽しい会話ありがとうございます。2人の会話に混じりたくて初めてお便りさせていただきます。お金の使い方で悩み相談させてください。結婚したいとかは今はなく、自分の時間をまだまだ使いたいと思ってしまっているんですが、後々のことを考えるとお金はやっぱり貯めないといけないなって思ってます。最近財形や積み立て NISA などし始めましたが、それ以外は家賃や飲み会、旅行などで使い切って、むしろ貯金を崩して毎月赤字です。私は旅行が大好きなので毎月どこかしら友達と旅行に行ってしまい、お金がないというと旅行をやめろと言われます。あれ、これ荒沢の黒さんじゃないよね。
そう、黒さんからのお便りかなと思ったけど違う人っぽいね。
違うよね。旅行が今はストレス発散になっているので、これをやめてしまうと食に全部ストレスを発散して太り散らかします。
散らかすのか、
それは大変なので、身のためにもそれは無理です。お二人はどのようにお金を貯金したり使ったりされていますか。よくわからない悩みですみません、ご回答をよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。あと、じゃあ続けて男性20代鈴木二郎さんからのお便りです。僕はまだ小学校を卒業して10年ほどの未熟者なのですが、アラサーのお二人に相談があります。 Uber Eats をやめられません。その結果お金が魔法のように消えていきます。一体どうしたらいいのでしょうか。ぜひアドバイスいただけると嬉しいです。ぐたらない相談ってなってるね。
本当だ。
すみませんといただきました。かわいいね。鈴木二郎、小学校卒業して10年ほど
10年ってだいぶ経ってるけどね
っていうツッコミが欲しかったんだね、
う
ん、きっと ね、
そうだね。
なるほど、
ぐたらない相談ですね。
ぐたらない相談、なるほど、ね、
すごい。でも分かりみ深すぎる、ウーバーやめられないっていうのは
おまつ奪いつ強だもんね、
うん、もう。じゃあもう一つお金にちょっと関係するお便りがあるので読みますね。
はい、
こんにちは。以前にもお便り読んでいただきました。散らかし屋さんネームタントカルビです。
タンカルビちゃん、
ネオゴリ散らく園聞きました。4人の熱く本気で相談に乗ってくれている姿を見て私も泣いちゃいました。
ありがとうござい
ます。以前のお便り以降無事に結婚決まりそうです。おめでとうございます。
そう、タンカルビちゃんね、うん、恋のお悩みを以前してくださって、
そうそうそう、もうこれ実は5月にいただいてるお便りなのであ
ー、言っちゃった、言っちゃったよ
多分もう結婚してるよね、きっと。
そうね、うん、席入れていらっしゃるんじゃないかっていう、うん、
おめでとうございます。相談なのですが、私は結婚指輪はこだわりが強く、彼氏ができる前からデザインが好きで、うん、内まりさん、内まりっていうお店の名前ね、うん、内まりさんで作りたいと思っていて、はい、それを彼に話したら1本8万円は高いと断られました。相場じゃないですか。
うーん、
後で絶対後悔するし、こだわりたいところは妥協したくないので、半々ずつ出そうと言ってもダメで、
あ、割り勘でも
ダメ、割り勘でもダメ、説得するしかないのでしょうか。何かいい案ありますか。いくみさん、おますさんならどうしますか。いつもありがとうございます。これからもラジオすごく楽しみにしてます、とお便りいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、だから犬飼いたい子は旅行にお金を使ってて、鈴木二郎はウバイツにお金使ってて、タンカルビちゃんはおそらくもう結婚指輪を買ってるかもしれないけど、うん、そこにお金を使おうとしていると。
そうで、彼氏さんと金銭感覚がちょっと合わないんじゃないかなってなってるってことだよね。
そうよね、うん、相場8万円って もうちょっとするでしょ、結婚指輪の相場って。
多分そうだと思う。だから8万円1本8万円だったら、むしろちょっと安い方なんじゃないかなと思うんだけど。
そうだよね、それが割り勘でも無理って言われたら、確かに私もタンカルビちゃん側でちょっとぶっちゃけ、マジでみたいな、どないしようってなるよね。
なるね。でも全額自分で出してまで買うかな、どうだろう。まあ全然割り勘だったらいい気がするけどね、私は。
でもさ、人の金銭感覚ってさ、人それぞれマジで違うじゃん。あら、なんか責めることもできないよね。
そうだね。
何に対して価値を見出してそれにお金を払いたいかっていうことだから、結局価値観なのか。結局価値観に基づくよね、金銭感覚も。
うんうん、 なんか今回金銭感覚っていうのを深掘ったら面白いんじゃないかなって思ったのは、なんだろうな、同じ例えば教育を受けてて、で同じ例えば親に育てられた兄弟だったとしても全然金銭感覚が合わなくなるっていうことが結構ある気がしてて、だからこの金銭感覚っていうのを深掘ることによってなんか新しいものが見えるかもしれないなと思ったから、ちょっと深掘ってみましょうと。
そうですね、だからね、なんか2人であれなんだよね、金銭感覚テストみたいなやってみたんだよ、ね、
あ、そうまずゴリチラの2人がどういう金銭感覚を持ってるのかっていうのを紹介した方がいいかなと思ったから、金銭感覚診断っていうのがネット上にあったから、それを2人でそれぞれやったんだよね。
そうだね、うん、
概要欄に URL 載せとくので、
ぜひ皆さん、ね、
う
ん、
興味あったらそれやってみてほしいんだけど、どうだった？
あなたの金銭感覚は多少ずれているようですって、まずバーンって出てきて結果で、
うんうん、でもね私もそうだったよ一緒だわ。
あ、本当、うん、なんかさ大きく4つ結果項目みたいに出てきてさ、
う
ん、
そうだよね、
金銭感覚は多少ずれている、2つ目お金への執着心はあなたはあまりないようです、
あ一緒だそこもう、
あ本当、
えその3つ目は
どうしよう、ねお金への認識力があるようです、
あそこが違うわ、私お金への認識力がやや低いようですって書いてある、
あそうなんだ、うん、で最後が精神的な幸福感が少々低いようですって出て、
精神的に幸せのようですって書いてあるよ、
あ本当に、じゃあ最後の2つが違うんだ、
そうだね後半2つは違うんだ、でも前半は一緒なんだね、
そう前半さ、これさすごい怒られてない私たち大丈夫そうなんか
そうだよね、あなたの金銭感覚が多少ずれているようです、うん、少々お金に対して考えが甘いようですって書いてあって
怒られた、
些細なお金の使い方や一般常識に照らし合わせたお金の認識が必要かもしれません、
普段からお金を大切にして他人の価値観なども取り入れていくことが大切ですって言われちゃった、
うん、
でもさ、その2つ目のお金への執着心があまりないようですっていうのは私これ一番意外で、
あ本当？私多分自分そうだろうなって思ってた、
あそっか、うん、私結構お金への執着あるなと思って、
うーん
これは意外だったかもしれない、まあでもあれか、金魚鉢ハイボールとかに金使ってたらそりゃそうか、執着ないか
もうそれあれだよね、金銭感覚とかじゃなくてもうあなたの感覚は多少ずれているようです
お金じゃなかった確かに
多少でもないし大きくずれているようですまあでも不動産業界にいたら金銭感覚は多少ずれているようだとは思うよ、
うんそうよな、まあ扱う金額も、
うん、動かしてるお金がやっぱ大きいからさ、普段仕事で扱ってるお金が、
うんそうだよね、でお松は一番最後のさ、
うん、
精神的な幸福感はあるって出たんだもんね、
う
ん、
そうそう、お金があるにしろないにしろ幸福感をお持ちのようです、
うん
幸せイコールお金ではありません、
うんうん、
また幸せノットイコールお金でもありません、
うん、
だから切り離せないものではあるけどイコールではないよってことを言ってるってことだよね、
そうか、う
ん、だからお金がないと幸せになれないとも思ってないっていうことなんだよねきっと、
あ
私が、
うんうん
うんうん、
逆に私精神的な幸福感が少々低いようですって出てる、
うん、下に何て書いてあるのそれコメントは、
お金があるにしろないにしろ幸せであるかどうかは本人次第です、お金は大切ですけれども他のことをおろそかにしていては本当に大切なものを見失ってしまうかもしれませんって書いてあるから、
うん
これってさ多分あなたはお金を大切にしすぎて他のことをおろそかにしてるよってことでしょ
そうだね
でも私この結果が出た理由はなんとなく心が当たりがあって私、
うん、
家族がさ私入れて子供3人だったから、
うん、
お父さんとかお母さんとか常にお金がないみたいな、
うんうんうん、
ずっと聞いてて、
うん、
その反動であお金が欲しいお金が欲しいって反動ですごい思うようになっちゃったから、
あ
大人になってある程度ちゃんと稼いでるのにもかかわらず精神的なお金に対する安心感っていうのがまだ確立しきれてないのかなと思ってて、
でも執着はしてない、してないというか低いんだもんね、
でもね正直この結果のお金に執着は私自分ではしてると思ってんのよぶっちゃけ、
ああそうなんだ、
主戦度だと思うのよ、お金大好きだしお金にめっちゃ執着してる、
うーん
全体的に合ってるかなって思った、お松は
全体的に合ってるなって思った、
あーそうなんだ、
うん、そのお金への認識力低いし執着もないしあんまり、
そうなのか、
だからある意味すごい幸せのことだよね、
まあ、でも私そうやってうちは貧乏だよねって貧乏だ貧乏だってインプットされたことがあったからこそ、
うん、
よかったなって思ってることもあって、私は、
うんうんうん、
私さお母さんが小学校の頃共働きだったから、うん、家の皿洗いとかゴミ捨てとか風呂掃除とか、うん、牛乳パックを分解してその板にあの風呂掃除とか書いてあって、その風呂掃除っていうのをしたら箱に板を入れときなさいと、そしたら、
うん、
あんたに100円渡しに行ってあげるからみたいな感じで、
うんうん、
やって自分のその労働の対価がお金になって、そして そのお金で私よく漫画買ってたからちっちゃい頃、
うんうんうん、
だから働けば働くほど自分が欲しいものが得られるっていうのは、
うんうん、労働とお金っていうのが小さい頃からちゃんと結びついてたんだ。
そうそうそう、貧乏だけど生きる術はあるというか、金を稼ぐ術っていうのは自分で見出せるというか、
うんうんうんうん、
そういう感覚は身につけたし、あとは何よりハングリー精神、貧乏だからこそ働こうもっと働こうみたいな感じには慣れたっていうのはすごい良かったなって思うんだよね、
うんうん、働いたらお金がもらえるっていう認識もできたし、自分は大人になったら働いてお金を稼ぐぞっていう気持ちにもつながったってことか。
そうだね、
うん、なるほどね。でもそれ本当に一つの教育の仕方だよね。私もさ、幼馴染がこういうお手伝いをしたら50円とか、こういうお手伝いをしたら100円とかがすごい厳密に決まってて、
うん、
でそれでお金を稼いで自分の好きなものを買うっていう、その家庭のルールみたいなシステムみたいなのがもう決まってる、
うんうん、
で最初私それ聞いた時結構衝撃を受けて、
ああそうなんか、
そう、子供のうちから働くっていうこととお金っていうものが、
はいはい、
そんなちゃんと結びついて生活してるっていうのが自分の家庭と全然違ったからかな。
今思えばそれが普通だよ。だって子供の時にさ、
うん、
働いたからお金がもらえるっていう意味がよくわかんないよね、
うん、でもそういう教育の方が大人だったらそれが当たり前になるわけじゃん、社会に出たら、
うん、
だからそれの練習をしてると思えば別にいいことのような気はするんだけど、
うん、
自分の家庭は全然そういうことじゃなかったから、手伝いしたとしても別にそれでお金がもらえるとかはないし、逆に言うと欲しいものがあったらお年玉を貯めてくれてたから親が、
うん、
そこから出して買ってたと思うんだよね。
欲しいものがそんなになかった？ちっちゃい頃。
よく覚えてないけど欲しいものあったんじゃないかな。でもね、そのおもちゃとかは教育にこれはいいって親が例えば判断したとしたら、もう何も言わなくても買い与えてくれてた気がするし、あとなんだろう、親のいいと思わないものを例えば欲しいんだったらお年玉で買いなさいって言われてお年玉で買ってたのね。でお年玉ってさ、別に労働の対価として与えられてるわけじゃなくて、
うんうん、
毎年年末年始におじいちゃんおばあちゃんの家に帰ったらもらえるものだったから。
あーそうだよね。
そう、そこなんか自分が何かをしたからもらえてるわけじゃない。だしそのおじいちゃんおばあちゃんがくれすぎてたのよ、額的に。
いやだって小学校の頃思い出してわかる、なんかもう親戚とかおばあちゃんからめっちゃもらってる子おったもん。そうそうそう、わかるわかる。
その田舎に帰るためにもさ、結構遠い田舎だったから、
うんうん、
そこの交通費の倍ぐらいを子供の お年玉っていう形で返してくれてたわけよ。でそれを親が今使うお金っていうよりは将来使いなさいねってことで私の口座にどんどんどんどん貯めてくれてたわけよ。
なるほど。全然ミニお松は管理してなかったわけだよね。
そう、
親が管理して。
そうそうそうそう。だけど親が別にそれを使っちゃうわけでもなく、丁寧に丁寧に将来の私のために貯めてくれてたんだよね、
うん、
今思えば。
私おばあちゃんおじいちゃんもさ、
うん、
遠いから逆にうちの家族全然行かねえってなってて、お父さんとお母さんしかお年玉なくて、
うんうん、
年始のトイザラス行って速攻なくしちゃう家系だったからマジで真逆だね。ウケる。
そうだね、真逆だね。
そうよね。
いやだから労働とお金っていうのが私は全然結びついてなかったわけよ、うん、なんだけど欲しいって言えば無尽蔵に買ってもらえるみたいな環境だったかというと別にそうではなくて、そもそも親がもう全く物欲ない人たちなの、
うん、
両親とも。だからその感覚の延長でしかお金を管理してないから、
うん、
そんなこう何でもかんでも買い与えるっていう風ではなかったんだよね、物に関しては。だけど物を買わない分、例えば子供の教育だとか、
うん、
あと食事と旅行、これに関してはもうお金がこうだからこうしなさいとかっていうことを言われたことはなかったから。
いやでも今のお松もさ、
うん、
まあ普段会話してても、
うん、
確かにそういうとこあるもんね、まあ、健康とかあとは食事だね。お松ちゃんとあの行きたいお店ストックしてるじゃん、このエリアだったらここみたいなさ、
うん、
いや 一応お松もさ普段ちゃんとあのいやここちょっと店は高いかなっていう感覚はあるものの、
うん、
でも行きたいんだったら素直に行きたいっていう風に。
そうだね、あんまり、
うん、
行きたいお店に行ってるかもしれないね。
だから延長戦やっぱ親の影響でかいよな。
確
か
に親の影響大きいよね多分。だから両親がこういう風に使ってたなっていうのを間近で見てて、
うん、
でそれがすごいいい記憶として残ってるわけじゃん、
うんうんうんうん、
私の場合は。だから多分成長するにつれて似通ったお金の使い方になるんだろうねきっと。
そうだね確かに、うん、でも私も話聞いてて思ったけど、
うん、
親がどういうお金の使い方をしてたかって、
うん、
実は小さい頃把握してなかったのかも。とにかくうちは貧乏だってインプットされてたから、
うん、
逆にそこの使い方がわからないまま自分の今感情の赴くままのところに使っちゃってる感はあるかもしれない、
うん、あーだからそういう意味なのか。そのさっきの診断結果ってさ結局お金を使ってても使ってなくても精神的な
幸福感が少ない、
お金を使うことによって幸せを得られてるっていう感覚があまりないからってことなのかな。使い道が分かんなくて。
ああそうかもしれん。はたから聞いてるとなんか金持ちの悩みみたいだけどね。私全然別に今金持ちじゃないけど
ああでもなんとなく分かったよねそれね。
ねそうだね、
うん、
そっかちゃんと親を見てたんだよ大松は。で私はなんか親の言うことだけ聞いて、うん、えじゃあ実際親の使い方ってどうだったんだろうって見に行ったりとかはしてなかったもん。だからぶっちゃけ本当に貧乏だったかどうかなんて分かんないマジで。
ああそういうことか。
親が言ってるだけだったかもしんないぶっちゃけその説あるから
すごい溜まってたみたいな実はみたいな
そうそうそうそうそう。
私すごい覚えてる記憶があるんだけど、思い出があるんだけどさ、
うん、
多分中学2年生ぐらいの時だと思うんだけど、その頃仲良かった女の子のお母さんがシングルマザーだったの、
うんうん、
で職種とかはちょっとはっきりは覚えてないんだけど水商売系のお仕事をしてたのねそのお母さんが、
うん、
でその子が家に知らない男の人が来てることが多い最近っていう話をしてて。
なるほど。
でだからあまり帰りたくないんだよねって言って放課後ちょっと一緒にいるみたいなことが多かった。でその子のことがすごいかわいそうだと思ったわけよ。
うーんそれは家に帰れないことがっていう感じ。
そう家に帰れないこともそうだしそういう男の人が家に来ちゃってることがかわいそうだと思ったのね、
うん、
要はそのお母さんがちょっと悪者に見えたわけよ私からしたら。
あーはいはいはい、そう
だから仕事をしてるからそうなっちゃうんだろうからやめてほしいって言ったらって言ったの私。
あ
で今考えたらとんでもない発言だよね。だってシングルマザーで家計を支えるために仕方なく働いてる可能性もあるし、うん、まあ好きで働いてたとしてもそれはちゃんとしたお仕事だから何も知らない人がさ、
うん、
やめてほしいって言ったらなんてもう絶対言っちゃいけないと思うんだけど、要はそのお母さんが悪者に移ったわけ私からしたら。
友達をね悲しませてるというか。
そうそうそうって言ったらその子がもうものすごい私に怒って、
あ
っ
お、なるほど、
お金を稼がないといけないからそういう仕事をしてくれてんのにそんなこと言えるわけないじゃんって言って、
あ
言われたことがあったのね。
あ
お母さんのことは大好きだっていう話をされたの、
うん、いい話、うん
うん、だからお母さんのこと悪く言わないでって言われたことがあったのよ。今はすごい悪いことをしちゃったなと思うんだけど、当時はやっぱそれを言われてもでもそういうお仕事してるからなんじゃないかなっていうかさ。
そうね、子供って残酷や。
そうそうなのそうなの、
うん、
別のお仕事を探せばいいじゃんと思ってたんだよね多分。でもそういう問題じゃないじゃんそれって。
そうよね、
うん、それがそういうお金の問題が身近にあるんだなっていうのを知ったっていう感じだったかな。
そうだね、それってよりこうお金を稼ぐことの意味とか、
うん、
お金を稼ぐことの大変さをなんかこうそのエピソードがずっと記憶に残ることでさ、
うん、
で大人になってちらつくことによって毎回戻って噛み締める存在になるよね。
ね、まあそりゃそうだよね。だってその子兄弟もいてさ、
うん、
シングルマザーで、しかも今よりもっと多分厳しいだろうからね女の人が稼ごうとしたら。
なんか苦い思い出になるな。
うん、その自分の両親はうちも共働きだったんだけど、
うん、
お金のために働いてるっていう感じじゃなかったんだよね。本当に恵まれた話なんだけど、仕事が好きで趣味の一つみたいな感じで働いてて、
うん、
でその結果としてお金をもらってますよっていうような感じだったから。でもそれがいかに恵まれた話なのかっていうのをそのエピソードを体験した時に思って ったし、
うん、
自分は自分の両親みたいに仕事をしたいから仕事をするっていう方になりたいなっていうハングリー精神みたいなのもそこで生まれた気がする。
自分が仕事が楽しいから仕事をしてるっていう感覚に自分もなろうってことだよね。
そう、お金のために働くんじゃなくて、お金がもらえてももらえなくても自分は好きな仕事をしてるんだって言えるようになりたいなと思った。
まあね、
うん、
究極みんなそれは願うよね。
そうだよね、
今も私もそれは思うもん、
うんう
ん、なんか仕事の話になっちゃったね
そうだね。でも
私もだって労働の対価っていう、頑張って仕事をした上での対価だから、
うん、
自分が納得するものに対して使いたいっていう、
うん、
そこから金銭感覚が始まってる気がする。お金の使い方の判断根拠がもうそこ、私の労働の血と涙と汗の結晶がお金だから、
うん、
それをどう使うか、私の好きなものに使う。
うーん、いや面白いね。なんか同じように使ってても結局、
うん、
イクミみたいにそういう風に考えてる人と、
うんうんうん、
私はどっちかというと自分が働いたお金だから大事に使いたいとかじゃなくて、
うんうん、
これに使うことによって自分が幸せを感じるからそれに使おうって思ってるだけな気がするんだよね。
あー、じゃあお金、本当にお金にフォーカスしてないよね。目的をつかむための手段でしかないお金はっていう感覚なんだろうな。
うん、そうだね、う
ん、私は汗水垂らして働いたお金だからこそ、私その積み立て NISA もしてるんだけどさ、それもどれぐらい増えてるのかとかさ、
うん、
その自分のお金の動き自体を見たり管理することがすごい楽しいんだよね。それって多分自分の働いた汗と血と涙の結晶のお金が一体何に使われてるのかをちゃんと把握したくって、だからなんか私、
はいはいはい、
あ、お小遣いとか、
うん、結構几帳面につけてるのは自分の労働の対価としての金銭だと思ってるから、
うんうん、そう、
自分の努力の結晶を見る気持ちでお金を見てるってことか。
そうそうそう、
だからこそちゃんと管理したいという気持ちになれるってことか。
そうそうそう、
あー、そっか、だから私が何にも管理してなくて興味がないっていうのは自分の努力の結晶がそこのお金に可視化されてると思ってないからだよね、きっと。ただ単に自分の幸せを得るために使うツールの一つでしかないから、お金が、
うんうんうん、
だからそのお金自体には全然興味ないよってことなのかな。
そうなんじゃないかな。
そうだ、
うん、なんか私はもうもはやお金が目的になっちゃってるのかな。だって私、うんうん、小銭数えてる時が一番幸せだもん、
ね、あー、その感覚は全くないわ私。
そうだろうな。そうよね、きっとそうだと思うよ。
うん、いや、すごい面白いねこの話。
そうだね、
いや、やっぱりでも小さい頃の経験って大事だよね。
そうな気がするな。
うん、どういうものを見てきたかとかっていう。私とイクミってさ、結果だけを見ればそんなに金銭感覚ずれてないと思うんだけど、
う
ん、
そうだよね、だって飲み会で別に2人とも「はいはい」っつってもうなんか、
うん、
出しちゃうもんね。
なのにこれだけその金銭感覚をの元になってるものが違うっていうのはすごい面白いし。
そうだね、
うん、
うちらだけでもそのお金に対する感情とかさ全然違うもんね。
そうそうそう、
親密な関係の人とかね、
うん、
ね、タンカルビちゃんみたいにこれから結婚する方、旦那さんとかさ、
案外共通してる部分もあるかもなとかもあるかもしれないし、
うん、何にお金は厭わず使っちゃうみたいな話からさ、してみてもいいかもね。
そうだね。
それでは、積み立てNISAを1年ぶりに見たら元本プラス10万円儲けて嬉しいイクミと、
クレジットカードで138円の買い物をしたら店員さんに間違われて1380円で切られてたお松でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。なんで気づいたかっていうと、
うんうん、
そのクレジットカードの会社の人から連絡があって、お店の人が間違えて切っちゃったっていうことで連絡があったので、明日付で金額を訂正しておきますのでご利用額をご確認くださいみたいな電話がかかってきて、
それで知ったんだ。
そう
日本っていい国だね、本当に。
本当にいい国だよね。
まあ、あの積み立てNISAで私が投資してるのは日本じゃないんだけどね、
うん